日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、世界 BFG 導入推進委員会会長セバスチャン高木です。肩書きが長くて、
はい、
もうそれだけ、それを言うのだけが目的になっちゃうこれが多分手段と目的っていうのを履き違えた結果だろうね、はいはい、こういうことってよく起こるじゃない。
はい、よくありますね。
例えば、
はいはい、
ガラケーですよ。
え、ガラケーがですか。
だってガラケーって多分、
はい、
本来は人を便利にするサービスだった、
はいはいはい、
デバイスだったはずが、
はい、
機能をくっつけるっていうことが本来は手段だったはずが目的になってしまって、
はい、
それでもうしっちゃかめっちゃかなってたよね最後の方って。
確かにガラケーはなんか
もうデザインもバラバラだし、
はい、
各機種によって押すボタンも全部違うし、なんか変な機能いっぱいついてるしでね、
はい、
多分それが機能と目的、
はい、
手段と目的がバラバラになっちゃった、はい、つまり主と客っていうのが一致しなかった結果だと思うんですけれども、
はいはい、
これを一致させちゃった人がいるわけですよ、
はい、あ、そうなんですね。
それがスティーブ・ジョブズなんです。
スティーブ・ジョブズですか。
スティーブ・ジョブズの iPhone っていうのを考えてほしいんですよ。
はい、
あれって、
はい、
iPhone 自体に機能なんてそんなないわけですよ。
ああ、はいはい。
だけどね、
はい、
僕たちがあの iPhone に指を置いて、
はい、
いろいろにほにゃほにゃってやったりとか、
はい、
フリック入力とかいうやつ僕はできないからあれなんだけど、
はいはい、
やってる時何が起こってるかというと、
はい、
我々は iPhone そのものになってるわけなんです。
あー、でも確かになんか
でしょ、
あのページめくるとか下から上にめくる時とかもその親指を下から上に上げる感じとかそういう気します。
だから限りなく、
はい、
iPhone って、
はい、
全的なものだったんですよ。
なるほど。
主体と客体が一致している。だから西田喜太郎が言うところのですね、
はい、
純粋経験の連続なんですよ。思考しないの、
はい、
あの思わないの。自分が iPhone を操作してるっていう感覚をできるだけなくそうとしてる、
はい、あ、でも確かになんかもう自分の意思と一緒につながってる感じですかね。そういうことなんです。
でそれが、はい、あの禅なんですよ。で僕は以前スティーブ・ジョブズが禅にすごい影響を受けたっていうのを、
はい、なんか聞いたことあります。
どっかで聞いていろいろ見てて、それってあの iPhone のすごく洗練されたシンプルなデザインの話だと思ってたんですけど、
はい、
そうじゃなかったっていうことで、
あ、
本質はそこなんですよ。自分と iPhone っていうのを一体化させちゃった、
はい、で、
そういうような商品っていうのを世界で唯一作ったのがスティーブ・ジョブズだった。
なんかすごいですね。そう聞く。
だからスティーブ・ジョブズだけなんですよ、禅を具現化したのって。禅僧の方っていうのは多分自分は禅っていうものを自分のものとして取り込んでいたと思うんですけど、
はい、
それを形としては私たちに示してくださることっていうのは誰もしてこなかったし、はい、誰もできなかったと思うんですけど、
はい、
それを唯一したのがスティーブ・ジョブズ。だから我々っていうのは今ほとんど全世界の大部分の方がスマホを使っているであれば、
はい、
もう今やね我々全的世界を生きてるってことなんです。
あー、すごい。スティーブ・ジョブズすごいですね。
そうだからジョブズはすごい。
あ
ー、で僕もスティーブ・ジョブズを真似てスティーブ・ジョブル日記っていう日記を書いてるんですけど、
はい、
そんなことしてる時点でもううん、手段と目的っていうのを履き違えてるんですよね
また次回ですか、
はい、うん、そうです。はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベー。
で、今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、ごめんなさい、これを聞いてから聖火の熊野詣もう一度聞き直して熊野詣編です。
あ、出た、タイトルを付け直すことなく、はい、タイトルに何かをくっつける、なんとか編をくっつけることによってやり過ごそうとする高尚なテクニックです、これは。
いやでもなんか大事なことなので、もう一度、はい、
大事なことなのでもう一度言ったと、
はい、
ですけど前回は、
はい、
まあ、その熊野詣というか熊野御光記を書いた藤原の定家っていうのはどんな人だったのかっていう紹介をしたと、はい、それによって定家の熊野御光記をもっと楽しめるんじゃないか、
はい、
で今回はじゃあこれこそが本当は本題で、そもそもこれやるよっていう話なんですけれども、熊野って当時の人々にとって、
はい、
当時まあ鎌倉、平安末期から鎌倉のいわゆる院政期っていうふうに呼ばれる時代において、
はい、
どんな場所だったのかっていうのを読み解いていこうっていうふうに思うんですけれども、
はい、
これ3つあるんですよ、熊野ってどんな場所だったかって
3つ、はい、
3つ、1つは、
はいはい、
これちょっと定家の熊野御光記の第1回でやったかもしれないんですけれども、
はい、
死の国だった
熊野って、あ、はいはい、なんかちょっとお話聞いた気がします。
でこれって多分、
はい、
あの自然環境的なこともあったと思うんですよ、もちろん、
あ、自然が厳しい場所ということです
か。いや厳しい、そうね、厳しいっていうかものすごく雨が降って、
はい、
あの辺りって、
はい、
で気温もそんなに低くならないので、
はいはい、
ですから森が鬱蒼と茂るっていう、
はい、
ちょっとだから日本でありながら日本じゃないみたいな、この自然環境みたいなものっていうのもあったと思うんですけど、
はい、
古代日本において死の国っていうふうに呼ばれていたのは、
はい、
あの神話に出てくる、日本神話に出てくる、はい、イザナキとイザナミのいますよね、男神と女神の、
はいはい、
あれの女性の神様であるイザナミの墓があったっていうふうに、ですからイザナミが、
はい、
あの火の神を生んでそれで死んじゃいますよね、
はい、はい、そうですね、
でその後黄泉の国に行って、
はいはい、
でイザナキっていうのは、
はい、
妻を求めて行くじゃないですか、
そうですね、
はい、でそこでなんか腐ってウジが湧いているイザナミを見てわーっつって逃げていく、
はいはい、
その黄泉の国があったところっていうふうに言われていたわけなんです。
へえ。
ですからそれも完全に死の国でしょ。
確かにそれはそうですね、死の国ですね、はい、
ちょっと考えてほしいのが、死の国に生きてるのに行くってどういうことかっていうと、
はい、
生きてるのにそのまま死の国に行ってまた生のに戻ってくるわけだから、
はい、
これって生まれ変わりができるってことなんですよ。
あ、なるほど、はい、
っていうのが一つ、まず死の国であった、
はい、
でその後、まあ、平安の後期ぐらいから浄土信仰が大流行するんですよ、
はい、
それって当時のその平安後期から末期の貴族の日記なんかを見てる、
はいはい、
読んでても分かるんですけども、あるいは当時貴族が建てた大寺院なんていうのは、
あ、極楽浄土を願って、
そうそうそうそう、うん、だから
大きいものを建てるみたいなイメージはあります。
来世の憧れしかないわけですよ、
はいはいはい、
もう完全にこう末法思想なので、
はい、
もう現世はダメだと、
うんうん、
でもう来世にかけるしかないと、
うんうん、
来世必ず極楽浄土に行くんだ、
うんうん、
でそういうような浄土信仰っていうのが大流行したので、
はい、
当然死の国であった熊野っていうのは、
はい、
あの世になるわけですよ、
はいはい、で
それまではあの世だけど極楽浄土とか観音浄土の象徴ではなかったんですけれども、
はい、
その浄土信仰っていうのが大流行するとともに、
うん、
熊野にもその役割が課せられるわけです。
へー。
だからそれが2番目なんですよね。
なるほど。
1つは死の国だった、
はい、
で2つは浄土信仰の流行とともに観音浄土そのものになった、
うん、なるほど、はい、
でもう1つが、
はい、
これは多分平安の中期ぐらいからだと思うんですけれども、
はい、
修験道の聖地だになったわけなんです。
へ、
これ修験道っていうのは山伏です、
はい、
私たちが思うところの、 なんか山の中を駆け回って修行するっていう、はいはい、これも一種独特の、まあ、日本ならではの信仰だと思うんですけれども、
はい、
その山岳信仰の聖地にもなった、
はい、
だからね、
結構いろんな役割が、
そうだから熊野って、
はい、
日本の古代信仰、仏教が入ってくる前の古代信仰の一つの形である、
はい、
この死の国っていうか生まれ変わりっていうところの象徴だったわけでしょ、う
んはいはい、
でそこに浄土信仰が入ってくることによって、
はい、
観音浄土極楽浄土の象徴にもなった、
うんはい、
それでもともとあったその山岳信仰の聖地にもなるということで、うん、修験道の聖地にもなった。だから日本の宗教リミックスなんですよ。
確かに
日本のそう、
あ、そう言われてみればそうですね。
だから熊野は熊野だけの存在なんです。あの他のどことも違うっていうのは、
はい、
日本の古代宗教とか信仰と、
はい、
浄土信仰と修験道っていうのが入り混じって、
あ
で入り混じるってそれが別々に入り混じってるんです。別々じゃなくてそれがもうごっちゃごちゃになって、はい、それで一つの熊野っていう宗教体系を作った。
へえ。
だから熊野っていうのは特別な地であって、
はいはい、
そうするとね、熊野詣をすると何が得られるかっていうと、
はいうんうん、
まず一つは死の国に一旦行くっていうわけですから、さっきも言いましたけれども、
はい、
生まれ変わりの装置でもあったわけなんですよね。
あ、戻ってきたらこう生まれ変わる。
そうそうそうそう、だって一度死ぬわけですから、
はい、へえ。
でもだからあれほど行く先々で禊とかをするわけなんですよ。
あ、
もう生まれ変わるためには汚れっていうのを全部払っていかなくちゃいけないので、
はいはい、なるほど。
でそれとともにそこに行けば必ず来世、
うんうん、
極楽浄土へ生まれ変わることができるっていう約束の地であった。
うん、はい、
生まれ変わりの装置であるとともに、
はい、
極楽浄土への約束の地であって、
はいはい、
でそれでもう一つ忘れちゃいけないのが、
はい、
これがあの最後の希望への片道切符だったわけなんですよ。
最後の希望への片道切符、はい、
あの多分ね、その平安の末期鎌倉室町、はい、江戸を通して、
はいはい、
当時の庶民の方々って今みたいに、
はい、
医療が発達してないので、
あ、はい、
あの様々な不治の病っていうのがあったと思うんですよね。
確かに、はい、
でその不治の病って医療機関がなければどうするって言ったら、
はい、
もう自分で出てくしかないでしょ、そこから。
そうですね、なんか
ですから最後の希望とか望みを託して、
はい、
みんな熊野へ行ったわけなんです。
あ、
多分 ほとんどの人が分かってたと思いますよ、
はい、
でも、
はい、
人って一縷の希望がある限りそれをやらざるを得ないんです
よ、は
い、でそのための場所でもあったって熊野って。
なるほど。
だからあの主な記録って、
はい、
さっきも言ってますように貴族たちの記録しか残ってないので、ほぼほぼ、
はいはい、うんうん、
だから私たちは熊野詣っていうのを貴族のものっていうふうに捉えがちなんですけれども、
はい、
そうではないところももちろんあったので、
うんうん、
熊野詣っていうのは今僕が言ったように生まれ変わりの装置であって、
うんうん、
極楽浄土への約束の地であって、
うんうん、
そして最後の希望の片道切符であった。
なんかいろんな人が向かうっていうのはちょっと分かった気がします。
だからいやそれだけ特別な存在だったんですよね。そういうようなこと、つまり死の国であって浄土信仰の象徴であって修験道の聖地であったっていうことを知った上で熊野に行くと、
はい、
多分ただの森林浴じゃないっていうことになるんですよね。あ、気持ちいいよねここみたいなのもあっていいと思うんですよ、うんうん、もちろん、
はいはい、
でもそうじゃなくて当番組で推奨している思いを馳せる旅をするためには、
はいはい、
熊野っていうのがどういう場所であったか、
うん、
あるいはその熊野詣っていうのを克明に記した定家の熊野御光記っていうのがなんでこのエナジーバーになるのかっていうのがよくわかるんじゃないかなっていうことで、
うんうんうん、はい、
そんだけ特別な地であった熊野なので、
はい、
どういう方々が愛したか、
お、はい、
ていうとですね、やっぱりさっきも言いましたけれども、
はい、
あの平安末期から鎌倉の頭の方にかけての院政期ですよね、うんうんうん、天皇に位を譲った上皇が政治を司るのが院、はい
うん
うん、政っていうふうにあの呼ぶっていうのを教科書でやったと思うんですけども、はい、その院政を代表する上皇たちがですね、例えば鳥羽上皇23回、
はい、
後白河法33回か34回
ごしすごいですね。
で後鳥羽上皇、この後鳥羽上皇っていうのが、
はい、
藤原の定家の、
はい、
熊野詣でを命じた人なんですけれども28回、
はい
は
いはい、
そして平の清盛も行ってるし北条政子も行ってる。
へえ、結構名だたる。
そうなんですよ。
へえ、
こんだけ行くってすごくない？33回とか28回とか。だって、
ね、
当時の状況を考えてみてくださいよ。それは、ね、ものすご
い
人が付き従って、
はい、
で、まあ、あの藤原の定家がやったように全て段取られているとはいえですよ、
はい、
飛行機とか新幹線があるわけじゃないですからね。
そうですよね、うん、そこに33回とか行くって相当ですよね。や
っ
ぱり
それだけ熱い思いがあったっていうことで、
はい、
でようやく最後にですね、
はい、
この私たちがずっと読んできた、
はい、
藤原の定家のですね、
うんうん、
熊野詣がどんなものであったかと、
あ、はい、
言うと、これは1201年、
はい、
後鳥羽上皇が4回目です、
はい、
その熊野詣に随行しました。
うーん、はい、
後鳥羽上皇22歳、
若いですね。若いのに
4回目ですよ。もう
すごい。でもそのぐらい若かったら
藤原の定家は40歳。そうそうそう、今サッチーが言ってるみたいに、
はい、
もうね、上皇は若くて、
はい、
エネルギーがみなぎっているので、
はい、
なのであんなにいっぱい歌会開いたわけですよ。
確かになんか、あと結構明け方に出発みたいな話もありましたけれど、そういうことなんですね。
そういうことなんです。それにみんな付き従うわけですよ、はい、だから手がなんてボロボロになってるのに歌用もハメになってるわけですよ、
はい。そうか。で、はい、
で藤原定家の役割っていうのは、
はい、
その上皇が行く先々を先回りして、
はい、
全てを整える先遣隊であって、
はい、
上皇の代わりに神社とかに行く、はい、まあ、使者であって、
はい、
で歌会の要員であった、
うんうんうんうん、
で9月30日に精進を始めて、
はい、
10月5日に出発して、
はい、
10月26日に帰郷をする22日間
はい、
まあ、だいたいこれどうなんだろう、今の道じゃない、正確には今の道じゃないので650キロとか700キロ、
はい、
そういうような旅であったと。
すごい。
で、
はい、
これを聞いた上で定家の熊野古今のを読みましょうを聞いていただけると、
はい、
より理解が深まるんじゃないかなっていうふうに思うごめんなさい回でしたと。
はい、わかりました。
日本文化はロックだぜベイベ
では、オーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。次回は
ね、
はい、
いよいよ両人秘書のゴッシーに戻ろうかなと思ってたんですけど、
はい、
緊急企画があります。
緊急企画、
茶の本、
茶の本、
岡倉天心の茶の本をですね、
はい、
やっぱりやらなくちゃいけないなと思って。
へー、はい、
で100分で名著ってあの名番組あるでしょ、
はいはい、
NHK の、
はい、
あんなんじゃダメだと思う。
お
あんなんて言っちゃダメだね。あれはすごくありますけど100分、あれ60分で名著、
100分で名著です。
100分で名著、100分じゃ無理、
は
い、だから、
はい、
あの岡倉天心の名著 ザ・ブック・オブ・ティーを読みまくろうっていうので、
はい、
各章1回、
はい、
これだから7章ありますからね。
あ、じゃあ結構、
うん、でしかもですね、
はい、
今回の反省をもとに、
はい、
まずは知りたい岡倉天心と茶の本っていうのから入らないとダメですよね。
あ、なるほど。
前提どうしようかな。じゃあちょっとそのあたり考えてます。
はい、わかります。
あの茶の本って、
はい、
完全に独立した、岡倉天心からさえも独立しているので、
はい、
もしかしたら茶の本だけでやった方がいいかもなっていうのを今考え中ですが、いずれにしても緊急企画、
はいはい、
茶の本を読みまくりましょうと、
はい、
いうことです。
はい、わかりました、
はい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。